虐げに嘆いて歩き回るのですか。どうかあなたの光と誠を送り、それらが私を導くようにしてください。あなたの聖なる山、あなたの住まい家と、それらが私を連れて行きますように。こうして私は神の祭壇に、私の最も喜びとする神の御元に行き、たてごとに合わせてあなたを褒めたたえます。神よ、私の神よ、我が魂よ、なぜお前はうなだれているのか。なぜ私のうちで思い乱れているのか。神を待ち望め、私はなおも神を褒めたたえる。私の救い、私の神よ。
今日の聖書の箇所は、実は前の一つ前の詩篇42編と一続きになってるんですね。詩篇の42編は鹿が谷川の流れを下へあえぐようにという有名な詩篇なんですけども、その42編の5節に、我が魂よ、なぜお前はうなるてるの、私のうちで思い乱れているのか、神を待ち望めってなって、そして11節にも、我が魂よ、なぜお前はうなられているのか、そしてこの今日の43編の5節にも、我が魂よ、なぜお前はうなだれているのか、神を待ち望めってあって、ちょうど賛美歌の1番2番3番からなる歌のようになっているんですね。ですからこの2つの詩は、まあ、一体のものだと考えてもいいと思うんですけども、それでその状況も同じような状況で歌われているというふうに考えますとですね、この詩人は敵が攻めてきて、自分 この住んでる土地がですね、あるいは故郷が敵に占領されて、遠いところに追いやられて、辺境の地に追いやられていまして、特にこの詩人が悩んでいることは、エルサレムに行くことはできない、そしてエルサレムの神殿で礼拝をすることはできない。詩人にとって一番大切な、一番本当に愛しているその礼拝の時間を持つことはできないということで悩んでいるんですね。そんな中で五節で我が魂よと言ってるんですけども、今日はですね、この五節だけ、我が魂よ、なぜお前はうなだられているのか、なぜ私のうちで思い乱れているのか、神を待ち望め、私はなおも神を褒めたたえる、私の救い、私の神よ、この言葉だけを考えたいと思うんです。でまずですね、この我が魂よって呼びかけてますね。まあ、ここを読んで特に変に読まないと思うんですけども、でも考えてみると、これ一体誰が誰に呼びかけてんだろうと。我が魂よってやっぱり自分が呼びかけてるんですね。で一体その自分の中の、誰が誰に呼びかけているんだろうとこう思いますね。まずですね、魂という言葉なんですけれども、魂というのは、まあ、私たちの奥深いところにあるもんです。で私たちはまず肉体を持っていますね。そして頭脳を持っています。で、まあ、現代人は頭脳であらゆることを考えて、意思も感情も心も頭脳でやってるんだと思っていますけれども、そうではないと思います。頭脳というのは物を覚えたりいろんな知識を蓄えるもので、私も、いろんなことをね覚えないといけませんから、いろんな予定や、またこの 本で学んだことを覚えておきませんから、それをこう頭脳に記憶させるんですけども、だんだん年とともに記憶するのが、しんどくなってきまして、もう最近はできるだけ、手帳予定などはですね、もう必ず手帳に書くようにして、であと内その学んだことなどで大事なことはパソコンに記憶させるようにしてるんですけども、頭脳というのはスマホとかパソコンで代用できるもんです。手帳でも代用できるもんです。だから年取ってだんだん頭脳が衰えてくると、手帳とか紙を活用した方がいいですよ。スマホをうまく使った方がいいですよ。でもそれで代用できるもんなんです。で、その頭脳がですね、私たちを動かしてるんじゃないんですね。その頭脳を使っているもっと奥の方の魂っていうのがあるんですね。奥の方で私たちのこの方向を決めているような、私たちの考えや私たちのこの思いを、あるいは私たちの行動を決定づけているような超自然的な魂があるんですね。で、その魂に対してですね、我が魂よって誰が言ってるのかというと、これも魂が言ってるんですね。で、魂の中にですね、なぜお前はうなだれているのかと言っているように、このうなだれている部分と、それから神を待ち望めって言っている部分があるんです。ものすごく信仰的な部分ね、神を待ち望めって言っている部分と、ああダメだ、もう自分はダメだ、ああもうあれもダメこれもダメと言っているような部分、それに対してこの魂の信仰的な部分が何を言ってるんだ、神を待ち望め、神を待ち望めって言って励ましてるんですね。ですから私たちのこの魂の中にすごく信仰的な部分と、人間的な部分、もう普通の世の中の人と変わらないような部分があるんですね。で、これはパウロもローマ人の手紙の7章で言ってましてですね、この私はその神の御心に叶えたいと願っているのに、自分の中に自分が憎んでいることをしている部分があると言っているんですね。で、私自身は本当に神の御心に叶えたい、神の喜ばれることをしたいと願っていると。ですから私、その魂のですね、この大事な部分ですね、それは神様に従っている、従いたいと思っている。しかし実際に自分にこう憎むことを行わせている部分がある、それは私の中に住んでいる罪だというふうにパウロは言ってるんですね。それは私たちはイエス・キリストを信じるときに聖霊によって新しく生まれ変わります。イエス・キリストを信じるその瞬間、私たちに新しい命が生まれます。ある意味でこの魂がですね、魂にこの新しい命が宿ったと言っていいと思うんです。で、その新しい命は本当に神様を愛する命であり、イエス・キリストを信じる命、そして信仰によって生きていこうとする命なんですね。ところが新しい命が生まれてもまだ古い部分がたくさん残っているんですね。それがパウロが言っている私のうちに宿っている罪だっていうもんです。で、ここで言ううなだれている部分です。で、これを私はちょうど この骨髄移植するようなものだと思ってるんですね。骨髄移植するときに、その骨髄の中のがんの部分を全部取ってしまいますね。もう古い骨髄を全部取ってしまうんですね。そして体に合う骨髄を移植してもらうんですけども、健康な骨髄を移植するとですね、そこに新しい骨髄が生まれるんです。でも血は元のまだがん細胞がたくさんあるままなんですね。でもそれはだんだん何ヶ月がするうちに死んでしまうんですね。そしてその新しい骨髄から生まれた血液がどんどんどんどん増えていって、もう体中に巡るようになるんですね。しかし新しい骨髄を移植しても全てが新しくなるわけではなくて、増えていきますけれども、まだまだ古いものが残っているんですね。パウロは新しい人、古い人というふうに呼んでますけれども、キリストによって新しく生まれた部分と魂の中でまだこの新しくなってない部分があって、で、この信仰的な部分ですね、新しくなった信仰的な部分がですね、我が魂よ、なぜうなだれているのか、なぜ、そんなに人間的に考えているのか、神を待ち望め、私の神じゃないか、私の救いじゃないかって呼びかけているんです。で、この励まし、これはキリストを信じている人は皆自分の中にその新しい命を持っていますからね、新しい部分を持っていますから、みんな持ってるんです。自分に言ってるんです。で、もっともっとこう励まさんといけませんね。そしてやはりまだ古い部分が残っていて、なかなかこう従おうとしないんですけども、私たちは諦めないで、この与えられた新しい部分によって、我が魂よ、不信仰に陥ってはいけない、神を待ち望め、諦めてはいけない、神を待ち望みなさいと、ね、励ましていきましょうね。で、次にですね、なぜお前はうなだれているのか、なぜ私のうちで思い乱れているのかと言ってるんです。敵に占領されて、で自分たちは辺境に追いやられて、生活も大変だと思いますし、これからのことを考えたらもういろんなこう苦難が待っていると思いますし、でもとても敬虔な詩人なので、礼拝に出れないということを一番こう苦にしているんですね。で、そんな状況であれば、このうなだれるっていうのはね、自然なことですよね。また思い乱れるというのは自然なことですよね。それに対してなぜって言ってるんです。なぜって、なんでそんなふうなことを聞くんですかと言いたくなりますよね。そんなうなだれるのが普通じゃないですか。なぜってどうして言うんですか。思い乱れるのが普通じゃないですか。なぜ、どうしてそんなこと言うんですかと思いますよね。うなだれるっていうのは、この頭をこう垂れるっていうことで、この行く末にですね、この望みを持てないということですね。なかなかこう将来の展望が開けない、未来に望みを持てないという状態ですね。だから思い乱れるというのは、あれもこれも考えて心がこの揺れ動くことですけども、いろいろ方策を考えて、あれもダメ、これもダメ、これもどうにもならないなと思うことなんですね。あるいはもうすぐにこう帰りたいという望みがあるのにそれできないということで、誰にでもね、これしたいという気持ちがあるのにそれができないときに、 すごい、まあ、未練というか残念さを感じて思い乱れますよね。そんな状態のことなんですね。でも実はそれはこの魂の信仰的な部分から見ると、なぜそんなうなだれているのか、なぜ思い乱れているのかというようなことなんです。というのは、与えられた信仰というのは、まず神は全知全能の神様で、どんなことでもできるというか神様です。その神様を信じたんですね。そしてその神様が私たちを愛してくださっている、まあ、全ての人を愛していらっしゃるんですけれども、しかし本当の意味でその愛を受けることができるのは、イエス・キリストによって罪を許されて、永遠の命を約束された人、イエス・キリストによって神の子供とされた人、誰でもイエス・キリストを信じるなら、もう信じただけで神様の子供にしていただいて、神様の子供としての愛を受けることができるんですけども、イエス・キリストを信じてない人は神を知らないし、その愛も受けることができないんですね。で、イエス・キリストを信じている人は神様の子供にしていただいたので、神様から子供として扱っていただくことができるんですね。ですから例えば祈りなさい、そうすれば与えられます、子供がパンを欲しいというのに石を与える父親がどこにいるだろうかと、ね、そして父なる神様はあなたに、必ず良いものを与えてくださる、あるいは神様は愛する者のために全てのことを働かせて益としてくださる、神様は私たちを愛していらっしゃって、そしてその愛情によってですね、もうあらゆることをこう計画なさっているんですね。そして全部その計画がですね、全部私たちの益のためになるように計画されているんです。どんな困難なことが起こってきても、どんなにまずいなと思うことが起こってきても、それが神様の深いご計画の中では全部私たちの益になるんですね。そして実際に神様がことを行われるときには、まあ、私たちの仕事や私たちのいろんな行動を用いられるんですけれども、私たちの力ではなくて聖霊によっていろんなことを成していかれるんですね。私たちは弱い人間で大したことはできません。だからもうできないなと思うんですけども、でも聖霊が働かれるときに本当に不思議なことが起こっていくんです。もう私は自分には全く頼りませんし、自分にも期待したいんですけども、聖霊には本当に期待してますね。でそういう、ね、信仰的に考えると何が起こってきてもこのうなだれることなどないはずなんです。何が起こってきても思い乱れることなどないはずなんです。だからなぜ思い乱れているのか、魂の人間的な部分は思い乱れますし、うなだれるんですけども、信仰的な部分から見るとお前はなぜそんなに思い乱れているのか、神を待ち望めとこう信仰的な部分は言うわけですね。まあ、例えばこのコロナウイルスのことはすごい憂鬱なことですよね。まあ、教会にとって教会というのは交わりの場所ですからね、その交わりをすごい妨げるものです。来たいと思う方々も本当に来れなくなってしまうわけですから、これはすごい教会にとってはマイナスやなということを 思いまして、それが1年も2年も続くとどうなるんだろうかと思いました。しかしやっぱり不思議なもんですね、父は働いておられて、このコロナの時期にもですね、神様は幾人もの新しい方々を加えてくださいました。またお一人一人に働いて、その信仰を強め、また成長させてくださったと思います。ですから最初に心配したことっていうのは何だったんだろうなと思いますね。10年前の大震災の時もですね、放射能原発の事故が起こって、放射能がこの、ね、すごく汚染されて、日本はどうなるんだろうと思いましたけどね、本当にまあ神様の働きからしたら、それもご計画の中にあって、すべてを益といてくださるんだろうと信じてみましたけども、でもだんだんとそのことが分かってきました。また、例えばすごいお金を失うということがありますよね。お金を失った、こんなにたくさんのお金を失ったって言ったら落ち込みますよね。しかしそれがやっぱり益になることってあるんですね。貧しさというのは本当にこう信仰のため、信仰を成長させるものですし、それから一般的にも子孫に美田を残すなと、子孫に財産を残すなということがありますでしょう。財産を残していくことは一つもないんですよね。だから、生の自分としては、ああダメだ、なんでこんなこと起こるんだろうと思いますけども、その信仰的な部分から見ると、なぜそんなことで思い乱れるのか、どうしてうなだれるのかとなりますよね。また例えば死ぬような重病になった場合にですね、死ぬような重病になったら、それはもう落ち込みますよね。あ、もうダメやと、なんでこんな病気になったんやろうと思いますよね。しかし信仰的な部分から見ると、もうこれで地上のお勤めを終えて、ずっと待ち望んできた天国に行く日が来たんだと、もうあとちょっとで天国に行くことができる、もうこの地上のしんどい苦しい歩みを終えることができると思うことがね、思えるんですね。だからなぜ思い乱れるのかとなりますね。いや、自分のことはいいんだけども、残った家族のことが心配だと。いや、あなたが心配するよりも神様が心配してくださるし、あなたがどれだけの責任を果たすことができるんだ、本当に家族を守るのは神様だから、あなたは用いられることもあるでしょうけども、本当に守られるのは神様だ、そしたらなぜ思い乱れるのかとなりますね。あるいはそのクリスチャンで自分は罪を犯してしまった、もうクリスチャンという資格はない、もう教会に行く資格はないんじゃないだろうかと思う方があるかもしれません。それでうなだれて思い乱れている方があるかもしれません。しかしそれは信仰的な部分から見ると、なぜ思い乱れるのかと、そういう人間だからイエス・キリストが十字架にかかってあなたの身代わりになってくださったんじゃないのか、もしあなたが神様に忠実な人間で、もうすぐもう本当に立派な いいクリスチャンであれば、イエス・キリストが十字架にかかる必要はなかったじゃないか、なぜそんなことで、自分は資格がないと思うのか、いや、その罪を犯すのがクリスチャンじゃないか、そしてその罪を神様、イエス様に許していただくのがクリスチャンじゃないか、なぜうなだれるのかと、神を待ち望め、ね、キリストの救いを待ち望みなさい、キリストはあなたの救いじゃないか、あなたの神じゃないか、そして、まあ、神様を待ち望むということが、まあ、私たちにとっての一番の大事なことなんですけども、神を待ち望むということは、まあ、神様に期待するということですね。そして神様に期待して祈るということなんです。しかしこの祈りもですね、その私たちの魂の信仰的な部分で考えて祈る場合はいいんですけども、こう人間的な部分で考えて祈ることもあるんですね。まあ、自分がですね、まあ、あることに成功したいと、もう このことで成功したいというすごい強い願望を持っているとしますでしょ。でその願望をなんとか叶えたいので、叶えるためには祈らんだかんと、もう熱心に祈ったらきっと神様は聞いてくださる、叶えてくださると思って、もう必死で祈る。それは実は信仰によって祈ってるんじゃなくて、魂の人間的な部分で祈ってるんですね。これ世の中のお宮などに行って祈る人とそんな変わらないんですね。神様を待ち望んで祈ってるんじゃないんですね。神様をあまり信じないで祈ってるんですね。自分の願望をなんとか、それが神の御心にかなおうとかなわないが、その自分の願望を遂げたいと思って祈ってるんですね。もうそういう人間的な部分で祈る祈りはなかなか聞かれません。この信仰的な部分で考えないといけませんね。信仰的な部分で考えるときに、まず自分の願望よりも神様の大きなご計画、そして一人一人に対するご計画、それはこの人類を救う大きな目的があり、そして一人一人をこの罪の中から救い出し、ご自分の子供とし、ご自分の子供にふさわしく整えていく、その神様の思いの中でですね、自分の今のことがきっと神様のご計画にかなうと思って、神様どうかこれが実現しますようにって祈るんですね。これは信仰的な祈りです。そういう意味で神を待ち望んで、神を待ち望みながら祈らなければなりませんね。人間的な部分で祈ることは、これは本当に実際に信仰とは反対のことなんですね。ですから私たちはいつもですね、我が魂を神を待ち望め、そして私はなおも神を褒めたたえる、これがこのなおも神を褒めたたえるというのが、この私たちの信仰です。信仰的な部分が私たちに訴えることです。いいことが起こった時に褒めたたえる、悪いことが起こった時にはうなだれる、これはもうものすごい人間的な、なんていうか生き方なんですね。しかし信仰によってですね、いいことがあっても悪いことがあっても神を褒めたたえる、なおも神を褒めたたえる、時が良くても悪くてもなおも神を褒めたたえる、もうこれからどうなるのかなと思うような時にもなおも神を褒めたたえる、これが私たちに与えられている信仰なんですね。神は全能です。どんなことでもできます。今どんなに状況が悪くても神様ならばその状況を全く180度この変えてしまうことができます。そして神様はキリストを信じる人を子供として愛していらっしゃるのです。神様は私たちに良いことしか計画しておられないんですね。 そして聖霊が働いていって、聖霊がことを行っていかれるんです。自分のコンプレックスなんか考える必要ありません。自分の弱さなど関係ないんですね。神を待ち望みましょう。私の救い、私の神をお祈りいたします。愛する天のお父様、今日の御言葉を感謝いたします。本当に私たちしばしば弱くなったりうなだれることがありますけれども、どうぞ信仰によって私たちの魂を励ましてください。どうぞ信仰によって立つことができるように導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。